皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は健康立国の勧めです。さあ、それで新しい時代の建設ということになりますが、そのただ単に政権交代するとか、そんな簡単な話は済まないわけであります。覇権国家云々議論以上にですね、ここは文明論的な変化が必要になるということは、前に日本再生プログラムの、放送でも申し上げたところだと思うんですね。で、基本的にですね、時代時代で、いろんな人々の価値観の、集中するところってあると思うんですね。今私やっぱり健康だと思うんですね。しかし健康っていうのはですね、非常に広くてですね、健康を支えるために、様々な要因が必要なんですね。例えば今から50年前、60年前なら、健康の脅威の第一番もあれ、感染症じゃなかったんですかね。とにかく流行する病気ですね。感染症ってのは非常に大きな危険でありまして、健康の第一はだから衛生的にして、感染症を防ぐと。これで寿命が伸びると。そんな時代が随分長くあったと思うんですね。だから健康の一番は感染症の予防と感染症の治療。そんな時代があったと思いますね。それから今度は例えば事故とかそうですよね。車に衝突する事故とかですね。そういう事故をどうやって止めるか。それから今度は心臓病だとか癌だとかですね、様々な病気っていうものがあって。ですから、この今までのこの健康の流れをずっとこう見てくるとですね、やっぱりそれはその時代なりにですね、取り組む課題があって、どうやったら人々がこの健康の問題で、苦しまないで済むのか。ずっと取り組んできたような感じがするんですね。そういう意味で言いましたら、この健康立国というのはですね、何も今に始まったことではないとも言えるわけでありまして、昔からそもそもですね、健康ということを考えてみんなやってきたわけで、その成果は今の時代にも、それなりにしっかりと息づいていると思うんですね。しかし私はここでですね、健康立国と言っているのは、もっとそれを超える概念のことを言っているんですね。今までの状況というのは、とりあえずこの近代化という一つの文明の流れの中で起きた現象ですね。近代化というその一つの流れの中に衛生観念というのがあって、この衛生観念の中で感染症の予防ということもあるし、あとはやっぱり何でもこの競争しながら物事を挑戦していくという近代特有のですね、自然に打ち勝とうという発想がありますから、これが様々な問題を生むわけですね。で、そこで、自動車に対する対策だとか、環境に対する対策だとか、様々な社会現象に対する対策となって、こう、自然を攻めるときに起きる、人がに自然に対して攻撃するときに起きる問題を、様々に克服しようということで、やってきたと。でもしかしその文明の前提を変えるってことになると、これは根本的に物事が、変わる部分があるわけですね。例えば衛生的であるっていうことが観念なんか一番わかりやすくてですね、完全に無菌状態にすることが一番いいことなのかっていうと、やっぱそうじゃないわけですよね。一時が万事そんな感じでありましてね、例えば車のこともですね、じゃあ車とその人間は完全に分離したらいいのかっていうと、いや、これがですね、あそこの昔作ったブラジルの首都ブラジリアじゃないですが、完全に合理的に作った街ってものすごく住みにくいっていうことになるわけですね。やっぱりこの人間の世界というのはですね、そんなに単純に割り切り、近代的な発想で割り切りができるものではなくて、やっぱかなり混沌としたものなんですね。で、その混沌としたものを混沌としたまま、なんかやるっていうことで、いろいろとその工夫もあるわけで、いろんなその民間療法もそうですしね、それからやっぱり街づくりなんかでもですね、あえてその界隈性とか言って混沌性を残そうということもやってるわけであります。しかし、こういうのもですね、ある程度こう、やっつけ仕事みたいな部分が多くてですね、根本的に我々はどこに向かってるのか、道が見えなくなってる部分があるんですよ。作用反作用の 話みたいにですね、行き過ぎたその近代化に対するこう反発、反省みたいなところもかなりあるし、あるいはその大宇宙っていうのがだんだん皆さん実感されながら今住んできてますから、まああえて言えば死後の世界と言ってもいいしね、それから生命の根源の世界って言っていいんでしょうかね。まあこういうものに対する意識と言いますか、その実感を持った人はすごく今増えてると思いますから、まあそういうものをこう取り入れていくっていうことで、まあ一つのその方向性みたいなものはある程度は見えてますけども、やっぱりこの我々の生活の中で、生まれてから死ぬまでの間でどんな道を歩いていくのかということについては、まだ全然混沌とした状況になってるんじゃないかなと思うんですね。そもそも何をその目的として生きてるのかっていうことそのものがですね、最近よくわかんなくなってきて、わかんなくなってる人が多くて、したがってまあ、健康ということについてもですね、いたずらに健康について心配になりすぎたり、あるいは全く気にしなかったりとですね、極めてそのこと自身が混沌化しちゃってるんじゃないかなと思うんですね。それはやっぱりなぜ生きてるのかっていうことよくわかんなくなっちゃったもんで、で、まあ、一時が万事、こう中途半端に、不安の中で、漂流してるという、そんな感じじゃないでしょうかね。私はですからこそここでですね、もう少しっかりした道を作らなきゃいかんと思うんですね。何度も言ってますようにですね、物質的なその豊かさ、量的な豊かさですね。まあこういうものはもう大体世界中にある程度どんなものか見えたわけですね。まあそれを実現するまでまだまだ大変な国も多いですけども、まあ、やっぱりどんな姿かってことは見えたわけで、逆にそれ以上のものはできないわけですよ。30年かけて東京と同じものを作ったって東京以上のものはなかなかできないわけで、ですからまあ見えちゃった以上ですね、それはあまり道にならないことが多いわけですね。そうすると今度は、まあ日本ではミニマリストなんてよく言いますけども、なんか物を持つの少なくしてなんかやっていこうという人も結構いますよね。まあそれもなかなか立派なことでありまして、そうやってとにかく物質文明からだんだん精神文明の方に、こう世の中移行している最中ですね。で、この精神文明っていうのは、分かりやすい基準で言えば、生まれた時の価値観と死ぬ時の価値観とどっちの方が上だ、これが競われるわけですね。お金いくら持って死ぬか、たくさんお金をとにかく一緒の間で貯めたいというのが物質文明の考え方だとしたら、生きている間にどんどん自分の価値観を高めたいというのが精神文明だと言っていいんじゃないかなと思うんですね。だからそれこそ年を重ねれば重ねるほど、例えば会社で言えばですね、会社に在籍年数が長い人ほど尊敬されると。仕事もよくできるし尊敬される。あるいは人間の実年齢で言えば、実年齢が高い人ほど尊敬される。まあこういうふうになることが望ましいっていうのが精神文明じゃないですかね。だからより神々しくなっていくこと。あるね、もううんと高齢を超えたら本当なんか、まあ妖怪なんだか神なんだかよくわからないっていうかですね。まあそういう世界にこう、行くっていうのが精神文明なんでしょうね。だからあんまり物についてはこだわりがないわけですよね。特に所有の概念にはあまりこだわりがなくて、所有の概念というのはやっぱりどうです？大量生産、大量消費を広げるためにですね、やっぱり導入された部分がありますよね。まあ資本主義的なものもですね、まあかなり曲解されたと思うんですよね。今みたいに市場原理で競わせるなんてのはですね、死に物狂いの競争させて共倒れを起こさせてですね、で、その屍を乗り越えていけなんていうことが最初からいいと思われたわけではなくて、そういうことをしないためにですね、どういう手が打てるのかっていうのも、経済学では昔からの大きな課題ですね。したがって、まあ、なんか、そういう無茶なことをするんではなくて、ごくごく自然にですね、こう、もう生きていくことができる、あの程度の物質的なその基盤さえあればですね、もうあとは、なんかもっと別のところでね、自分たちの価値観を向上させることができる。もうそういう段階に来てるんじゃないかと思うんですね。で、私はやっぱりですね、この20世紀後半からのこの30年、40年のすごく意味が大きくてですね、あまりにも目に見える文明の形に違いがありますと、あるいはこの情報に格差があると、これはもうとんでもない戦争とかですね、大混乱のきっかけになってきますよね。文明の衝突みたいな話でね。しかし、まあ確かに見かけ上今イスラムとキリスト教、ユダヤ教の間で文明の衝突のあるものが行われているようにも見えますけども、しかしほとんどの人たちは みんな混ざって普段から行き来して生活してるわけでありますし、船も飛行機もですね、まあ自動車もですね、バスも、まあそんなことを宗教のなんか関係なく毎日ちゃんとどこでも飛んでて、それでその人々の生活や仕事もそこで成り立っていますよね。だからその何にもこの知らない人たち同士が戦い合う、お互いに憎悪心を持って戦い合う状況っていうのは、今みたいな状況になるとなかなか難しいですね。みんな分かっちゃうわけですね。普通の人に巻いてることっていうのが、何を考えてるのかっていうのも分かるわけですよ。例えばその宗教が違うとかですね、服装が違うとか言ってもですよ、家に行ってあるものは大体同じようなものがあるわけね。冷蔵庫があって電子レンジがあってですね、でみんな同じようなスマホをいじくってですね、同じようなソフトを叩いて、まあ、たわいもないことやって一生暮らしてるわけですね。それこそ小さな小さな幸せを追いかけてみんな生きてるわけで、この3、40年間にその交通通信が急激に広がっ、システムが急激に広がってですね、やっぱり大紛争の元となりうるような、まあ、国家や地域単位の民族単位の大紛争となりうるような、なんかその巨大な不均衡っていうのは取れちゃったんじゃないかと思うんですよね。で、逆に幻滅も生んだと思うんですね。まあ、ああいうね、すごい先進国行ってみれば何かあるんじゃないかと思えば別に何もないよと。もっとひどいよとかね。で、まあしかし、目の前にその不均衡あるわけですから、まあこれは倒せって話になりますね。1% と 99% の戦いで、まあそれはある。で、逆にそれもですね、こういう情報通信が広がると結構早くなりますね。まあみんなそのトランプの台頭が大変だとか言ってますけども、しかしあれはアメリカの歴史そのものだと思いますよ。アメリカというのは建国以来ですね、こう、最初はこう平等なんですが、誰かがその、やがて富を持って権力を持ち始める。そうするとみんなでそれ引きずり倒してですね、権力を奪い取って金を分けるということをずっとやってると思うんですよね。まずその独立戦争がそうでしょ。それから南北戦争がそうでしょ。それから世界大恐慌の後のニューディールがそうですよね。あれ全部同じで、やっぱりその直前の時代にですね、横暴の度が過ぎて、金と権力蓄えた人たちをみんなで引きずり倒してですね、で、金と権力をむしり取るということだと思うんですね。で、だからそのトランプが今やろうとしていることはまさにそうでしょ。あんなそのクリントンにですね、何兆ドルも金をですね、持ってきた奴らがいるわけですね。なんか一番はサウジの王家だって言うんですね、あれ、クリントンの献金者のですね。まあ、とんでもない国だと思いますけども。まあ、そんな連中引きずり倒してですね、金と権力を召し上げて、で、みんなで分けようっていうのは、これはアメリカ建国以来の運動だと思いますよ。だから何もトランプが特別なことやってるわけではなくて、昔からなんかそういう集中と分散、はアメリカの一つの運動の方程式でありますから、またそれをやろうというのは今非常に時宜にかなった出来事だと思いますね。でもとにかくそんなことでもですね、じゃあ金持ちって何なのって大体見えるでしょ。ろくなもんじゃないわけですよね。本当の成金なわけですよ。成金ならですね、別に倒しても何も問題ないわけですよね。本当にその人たちが財産や知恵を持って世の中を支えてるんだともかくですね、ただの成金で寄生虫みたいなことやってるわけですから、まあ、それはなくなったっていいわけですよね。その辺がこうバレてくるわけですよ。なわちそんなものよりもですね、ちゃんともっとまともな気持ちとまともな発想とまともな行動力を持った人たちを世の中に出していかなければ、世の中はまともに動きませんね。だからまあトランプは一回それ壊すということなんでしょうね。引きずり倒して壊しちゃうというのがまあ使命なんだと思うんですね。で、それを壊されたくない連中が、まさに大阪城に立てこもる淀君ですよ。まあこれがね、クリントンでね、淀君が大阪に立てこもってるわけですな。まあそんな構図じゃないですか。まあいずれにいたしましてもですね、そうやって情報の格差がこう、なくなってきていますから、やっぱり大紛争というのはない。そしてやっぱり実はこれ世界全体で本当の意味での健康ということはですね、次にみんなが考える重大なことなんですね。で、その根本はロハスですよね。健康と持続可能性の高いライフスタイルということで、近代化を進めながらその副作用を医療や環境対策で、止めていくんじゃなくて、そもそも医療だとか環境対策いらないような、もっと自然と調和した生き方をしようっていうのが、健康立国の最大のポイントですね。つまりそれは新しい文明の構築だと思うんですね。その近代文明を超える文明ですよね。日本の場合はですから太古の昔から続く日本と東洋文明と西洋文明と大きく分ければ3つの文明が融合した形で今あるわけです。 でも融合したといってもですね、今の時代やはりそのどうしても西洋文明や西洋の発想が中心でありますから、でもこれが行き詰まってる以上ですね、東洋であり、昔からの日本であり、こう使えるものはまだまだしっかりあるわけで、これを立て直すことは十二分に私は可能だと思うんですね。本当の健康というのは、ですからなんか不健康なことをやって、その副作用を止めるために何かやるんではなくて、そもそも、その生きてる間に価値観をもっと向上させて、人としてのその役割を果たせるように、ね、生きがいを果たせるように、その社会を運営することそのものが健康の源でありまして、そこに向けてですね、健康イノベーションとも言えるような、まあ、様々なライフスタイルの変革、都市計画の変革、働き方の変革を進めていくってことがですね、基本だし、それからやっぱりその、企業とか、まあ、営利企業とか非営利企業とか言いますが、そもそもなんでその人々が集まるのかっていう理由についてもですね、やっぱりそれはもう一回見直すべきだし、それからその、所有ってことについてもですね、まあやっぱりみんなで共有の財産だっていうものが増えていくんでしょうね。シェアという言葉はですね、おそらくこの健康立国の中でも非常に重要な私は価値観の一つとして出てくると思うんですね。シェアということを真ん中に据えて健康立国を考えると、今までのですね、その時代とは随分違う時代の構造が見えてくると思うんですね。シェアというのはなかなかその、まあある程度年配の人たちにとってみるとあまり耳障りの良くない言葉らしいですね。シェアっていうと。なんかね、俺が俺がの、どうしてもやっぱり競争意識の中で育ってきた人たちには、ちょっと馴染めない部分もあるかもしれませんが、まあ若い人たちにとってみるとシェアってごく当たり前ですね。で、シェアしたものの方がですね、いいものは使えるんですよね。で、お金がそんなに一人ずついらないし、みんなでシェアすれば十分なものたくさんあるじゃないですか。それから、世代を超えて使うのもこれ世代を超えてシェアするってことでしょ？長持ちして、いいものをですね、実はみんな使えることができるんですよ。シェアってことをやるとですね。だからみんなの公共財だから大事にしますよね。今の使い捨て型ではなくなるはずです。それからシェアすると、やっぱりそこでみんなの知恵が働いてきますから、イノベーションもやりやすくなるわけですよね。で、共産主義なんかこれ全く逆でしょ？共産主義というのは逆にその富を吸い上げる方でしょ？国の奴隷にするのがですね、共産主義ですから、シェアは全くその逆で、みんなが、そこに集う人たちが自分たちで考えるという、ね、その20世紀の共産主義、社会主義とは全く逆の運動の法則なんですね、あれ。まあなんかそんな風になっていくのは健康立国ということで、ですからそういうなんかインフラをもとに考えるとですね、ストレスのない職場、病気にならないその生活、それからその安心できる社会インフラっていうのは、みんなでシェアすべき価値なんだ。みんなでシェアすべき仕事、みんなでシェアすべきその良き住環境、それから未来につながる様々な文明のインフラ、文化、こういうふうに考えたときすごくわかりやすく作れるんじゃないかなと思うんですね。で、ですからそこにはやっぱり、何度も言いますけども、私はやっぱ精神文明だと思うんですね。日本はやっぱこれから精神文明の国としてしっかり立っていかなきゃいけない。だから生きてる間どれだけ精神性が高くなるかなと。まあ、その物の部分はシェアということで、もうそれは一つ区切りつけた上でですね、あと個人個人はいかにその自分の精神性を上げていくか、ここがですね、私は最大のやっぱり人生の焦点になってくると思うんですね。で、これ精神性を上げていきますと当然物にもその良さが反映されますし、ライフスタイルから何から全部変わっていきますね。やっぱそこなんだろうと思います。同時にやっぱりその普段の仕事から言ったらもう一回人間のこの技ですね、精神性の高い仕事がもたらす独特の高い品質、こういうものがやっぱり大事になってくるんだと思うんですね。もうなんかシェアということで言ったら、そんなたくさん一人の家に物ある必要はないわけで、いいものをこの世代を超えて使う、あるいは地域でシェアして使う、コモンズみたいな形でね、ローカルコモンズ、地域のコモンズみたいな形でみんなで共同体作って、そこでその生きていくことも可能になるわけですから、それはやっぱりその物の作り方も一つ取ったって、ね、なんか陳腐なものでは全くダメで、よほど高度なものがいりますね。そうするとやっぱり働くっていうことそのものもものすごく高度なものへの挑戦になるんですね。今のようななんか奴隷労働みたいな全く意味がなくなってくるわけで、やっぱりですからシェアという価値観を真ん中に置いて健康立国っていうのを立てていったときに、その近代文明を脱して全く新しい境地でですね、私はその国や 国と社会を作り直すことが十分に可能だと思うんです。ですから、ここはですね、もうやっぱりその、混乱の中っていうのは、本当にあっけなくこれ落城しますから、向こう側はあっけなく落城するんで、その次の準備というのをよく考えておかないと間に合わなくなることがあるんですね。もう今本当にですから、シェアという価値観を中心に健康立国ということでやっていけばですね、これきっと未来を開けると思うんです。そういう新しいですね、方向性に向けてチームを作っていくことが大事な時ではないかな、そのように思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は健康立国の進めということでした。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。